ロボットーク
はい、始まりました。皆さん、こんにちは。ロボットークパーソナリティのヤスです。
はい、ワナです。
安山です。
はい、この番組は。
あ、普通に安山ですって言っちゃった。最近この前に話題を入れるのをちょっとやってたのに。
いや、普通、いいよ、別にたまには普通。
グリモアのプラムが超良かったよ、安山です。
はい、わた。みんな言ってるね、グリモアすごいなんかグリグリ動くんだって。
グリモアだけに。
やべえ、なんだこれ。
どうしよう、この中で。
やべえ。収録前から安さんのダジャレが止まらない。
違うよ。あのね、言おうとして言ってんじゃないよ。たまたまなっちゃった時の
余計立ち悪いわ。
言ってるだけだから。
どうしよう。
バナさん、俺たち拾っていけるかな。
うん、この後もなんかね、ちょいちょい出てくるって感じじゃないよ。うん、
ちなみにね、はい、グリモアは本当に、本当にいいキットで、墨入れするだけでも本当にいいし、うん、本当すごい、ちょっとマットにするだけでも全然違うので、色変えたりとかしてね、本当遊ぶのに、すごいいいキットだと思うので、うん、ぜひ見つけた方はですね、買っていただいて、僕、二つ買いました。
ああ、そうですか。
はい。
そうね、複数個集められるのがやっぱその、量産機としての魅力だと思うしさ、で、また、もう、その前段、エイジあたりでもだいぶガンプラって進化してるなぁとか感じたもんだけど、さらになんか今段の G レコになったら、さらにそっからまたいろいろ進化してるんでしょ、ガンプラ
って。そうそう、あのね、腕とか90度しか曲がんないなと思ってたんだけど、うん、もう一段引き出せるようになってて、もうちょっと曲がるんですよ。
はいはいはいはい。
でね、パーツ数がすごい少ない。
ああ、すごいね、うん、その、組み立てやすさと動きの凄さを両立できるっていうのはすごいよね、バンダイプラ、
ね。多分ね、パーツ数だけだったら、昔の144分の1、
はいはい、
両足2つくっつけて、腕2つくっつけてぐらいの、あれぐらいの時期に匹敵するようなパーツの少なさなんですよ。ランナーもすごい少ないし。
本当？でもランナー。
本当に組みやすい。
ランナーはそれなりに入ってるんでしょ？
まあ、そこそこありますけどね。でも、ランナー多分ね、4枚ぐらいかな ?5 枚ぐらいか。うん。すごい、なんか、すごいいいキットです。初めてガンプラ触るのにもすごいいいと思う。
ああ、なるほどね。僕もまだ G レコの、その G セルフか、主人公機と、あと、うん、ビルドファイターズトライの、ビルドバーニングガンダム、主役機、両方一個ずつしか買ってないけども、うん、まあ、組み立てるのが楽しみで楽しみでね。ビルドバーニングガンダム箱を開けた時にさ、ランナーの半分がクリアパーツってのすごいね。
そうですね。
あれ。
機能。
びっくりするね。
うん。で、最近のは、すべて共通関節になってきてるんで、
はいはいはいはい、
ビルドバーニングの、燃えてる手とかを、グリモアにつけれるようになってるから。
うん、そうなんだ、すごい、ね。
ビルドグリモアパンチができるようになったりする。
あ楽しいですね。さらに遊びの幅が広がって、それがまたね、うん、プラモデルの他のキットを買う、助けにもなってるっていうことですよね。
でも、ビルドファイターズ始まってから、作る側っていうか制作側も、そういうのを意図して、そういう作りやすい共通関節みたいなのを入れてきてるのかもしれないですね、もしかしたら。
そうですね、確かにね。
うん。
お手軽に改造っていうね。
うん。バックパックも、二つ穴なんですよ。
はいはいはい。
で、ビルドバーニングも二つ穴だったんで、
うん、
このバックパックも共通になってるから、
迎えられるね。
うん。Gセルフ乗るときに言ってるみたいに、共通宇宙規格がどうたらとか言ってるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうことができるようになるはずです。
まんまそれね、プラモデルでもできるっていうことですね。
そうそうそう。
うん。
だから今後はね、そういう共通規格みたいなのがバンダイさんの中でね、できてくると、
うん、
すごくいろんなセットのしたりとかっていうのもやりやすくなるし、
うん、
そうなんですよ。関節の、そのメスオスが一致してるだけでもすごいやりやすいじゃないですか。
そうだね。
うん。それぐらい共通化してくるとね、こっちもすごくこう、うん、セットしやすくて面白そうですね。
いいですね。遊びの幅がガンプラの方向でも広がっていっていますね。
うん。ガンダムブレイカーの続編ももうすぐ出るんでね、皆さんぜひ、はい。
ガンダムブレイカーと思い出したんだけどさ、
はい。
タンク足ないんだってね、あれね。
え？あれ、ガンタンクみたいのないんですか？
上半身だけだって。
マジで？
いうことを聞いてちょっとがっかりしてます。
あれ、前もじゃあなかったんでしたっけ？
うん、上半身と頭だけなんですってあるのって。
あ、そうなんだ。うん、それ、ちょっと残念ですね。
うん。
下半身のそのね、タンク形態とか、四つ足とか、六本足とか、そういうのを、ね、組み替えて、アグリッサーの下半身をつけるで見てるとか、でかいけど、そういう遊び方ができればこそのね、改造の面白さだと思います。
ね。
うん。
まあまあ、パーツ数がすごいことになっちゃうからってことなのかな。
かもしれないですけどね。はい。
ね、モビルスーツの数だけは相当なんかね、出てくるらしいですからね。はい、というわけで、冒頭、一通読みたい普通オタがあるので、読ませていただきますね。
はい。
1通目はですね、普通オタ。エアシャカールさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、ちょうど5月ぐらいのパイロットスーツ特集の回、安山さんの持ち込み企画の時か。
まあ、僕のというか、まあ、忘年会の流れを引きずった、回ですよね。リビドをみんなが全開されすぎて、もう僕は二度と聞きたくないですって思ったやつですね。
そうそうそう。そうだから、ある意味、また別のなんかピンク特集みたいな回だった
そうそうそうそう。そう
あのぐらいの時期に確か普通あったとして送っていただいたやつですね。
はい。
はい。皆さんはじめまして。
はじめまして。
30代最後の年、ロボットアニメ全盛期に少年時代を過ごした、いいですね、いい時代ですね。エアシャカールと申します。誰かと被るだろうと思っていましたが、話題にも上らなかったので、遅ればせながら投稿させてもらいました。個人的には燃えていないけど、放送以来、数十年ずーっと気になっていた、戦闘服があります。それはトップを狙えの高谷のり子のレオタードです。別にフェチとかいうわけではなく、問題は、胸部装甲を引き剥がして、宿体炉を取り出すのに、戦闘服を一緒に引きちぎる必要があるのか、です。G ガンでドモンがやると、MG の装甲が剥がれる感じなのか、20年以上気になっています。この辺の動きをトレースする機体の戦闘服について、皆さんの解釈をお聞かせください。追伸、できたら大人に、できたら大人になってたお姉様の方にお願いしたか、あ、お姉様の方にお願いしたかったってことね。胸をビリビリってとこね。お願いしたかったけど、ものすごく感動するところなので、あまり深く考えないようにしています。とのことです。
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
エアシャカールっていうのはあれですね、二カンバーですね。皐月賞と菊花賞を買った馬のことですね。
なるほど、なるほど。
はい。2000年ちょうどぐらいに二冠取ったんですよね。ダービーもちょっとの差でね、逃したんで、準三冠馬でしたね。ほんと、これがなければ、ディープインパクトよりもエアシャカールのがサンデーサイレンスの代表3区だった可能性はありますね。
はい、はい、はい。なんかね、いろんな情報が、ロボットオークですけども。はい、はい。そんなエアシャカールさんからのお便りですよ。
はい。
うん。どうですか、この、割と有名なシーンではありますが。
うん。まあまあ、あれですよね、前提として細けいことは分かってると。分かってるけど、うん、実際にどうなのってとこですよね、多分このお便りはね。そんな無粋なこと言うなっていうのは分かってるけどってことですね。うんうん、
これ、でもね、なんだろうね、トップのそういうさ、サービスシーンってさ、まあお風呂のシーンとかもあるし、ね、のりこがベッドに寝っ転がるシーンとか割とちょこちょこあるじゃない。サービスシーン的なものが。で、確かにその、なんつうの、若かりし頃に見たときに、それ確かに、うお、ラッキーって思ったけど、なんかこの、さ、胸の装甲、宿体炉を取り出すシーンとかでもそうだけど、なんつうか、あんま今見るとエロさはそんなに感じなくないですか？
このシーン
は、このシーンは、
このシーンは特にまあそうだね。エロさではないね。
そうね。もう最終局面、うん。本当に最後の最後ですからね。
うん。うん、どっちかというともうここは激アツっていう方ですよね、
うん。うん。そう、なんかその、胸が片っぽポロって出たぐらいの、そんなぐらいでは、なんつうの、その、うろたえてはいられない状況というか、そんなことはどうでもいいみたいな感じの見せ方だよね。
うん。うんどっちかともその勢いというか、自分の覚悟を出すためのシーンというかね、
うん、
感じではありますけど、まあ、でもぶっちゃけ確かに自分のマシンの中までこう手を入れるわけじゃないですか。
そうだね。
そこまでの可動域をキープしているかというと、していない可能性のあるマシンの操縦方法？
そうですね。
ってことを考えると、まあ、必要もあるのかな、とも思いますね。
うん。なんか、その、動きをトレースするロボット操縦方法として動きをトレースする系、まあいろいろあるじゃないですか。
うん。
あれって難しいだろうなぁと思うのは、その、機体が自分と同じプロポーションをしていないと難しいと思うのよね。
確かにね。
体型とかね。
確かに。
足の長さとか、胸の厚さとかそういうのね。
ドモンだって背中かけるかって言われると多分ゴッドかけないでしょ。
かけないと思うよ。
ね。肩の関節とかいろいろ考えるとね。
うん。
軟体素材でできてるわけじゃないから。
そう。ねえ、ビルドバーニングぐらいでだいぶ、胸ごとぐりぐり動かせるようになってたけど。
うん。
そう、それでもね、背中をかくの多分相当きついと思うし。で、ましてや、そのトップを狙い、ガンバスターって、なんつうの、胴体、やっぱかっこいいさ、男体型のロボットだから胸板厚かったりするわけじゃない。そこの、その胸の装甲を、そう、バカって外すのって、なんかどのあたりの位置なのかね。結構なんか、ノリコの、もうちょっと手前のあたりな気もするけど。
なんか、その、遊びの部分があるんじゃないかなと。その操作の、そのレバーなりマニピュレーターなりの、遊びの部分があって、例えばまあ自分の手を胸に当てたとするじゃないですか。
うんうん、
で、この機械の方の、機械のこのマニピュレーター自体はもっと奥に入ってるっていう、この遊びのなんか設定みたいなもんがあるんじゃないかなとは。
あ、なるほど、なるほど。必ずしも、うん、ぴったりとトレースしているわけではないということ、ね。
そういうこと、そういうこと。うん、
なるほどね。
そういうことができるんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、
まあ、真面目に考えたらね。
真面目に考えたらね。僕もね、そう、Gガン見てたときに、うん、これって自由自在にその、今動きをトレースするとかしないとかっていうのが、オンオフできるんだろうなって思ってたんですよ。
はい。
っていうのも、例えばですよ、
うん、
戦闘中に耳が痒くなった時に、
うん、
耳かきたいじゃないですか。
かきたいね。
でもトレースしてたらさ、ガンダムの頭の中にさ、ガンダムの指突っ込むことになっちゃうじゃん。
ちゃうね。
でしょ？ってことは、はい、絶対どっかでオフできるはずなんですよ。もしくはレインに言うかね。ちょっと今切って。
うん、
ちょっとね、ごめん。耳がね、ちょっと痒いんだっていう。ムロツヨシとかやってたら超面白そうなシーンだけどさ、今、これ。
はい。
うん。なんか、っていうのを考えてて、で、このあたりを見て、ああ、でも確かになんかそうだよな。やる必要、ま、演出だけどって思いながら、
うん。
うん。実際に作るとなったらすげえ大変だな、これって思ったんですよね。
そうっすね。でもなんかね、僕、その、やっぱ最初、その、動きをトレースしてロボットを操縦するっていうものを見たときに、なんだっけな、最初、長井豪さんかなんかの、アイアンマッスル、漫画のやつをなん、とか見たのかな。で、子供ながらにそれまでのロボットの、レバーだけで操縦するっていうのに、限界を感じてたんですよ、やっぱり。ね、ロボット、巨大ロボットってやっぱ手足とか頭とか、ましてや指とかがあるんで、いかにそれをね、コンピューターがフォローするとはいえ、そんな細かい動きができたりするのって思っていたんだけど、その、だったら自分の動きをそのまま真似させるようにすればいいじゃんっていうのにすごく納得したんですよね、操縦として。
うん。
ねえ、それこそ、パトレイバーでも指先だけやってたけど、ねえ、人間がやるんだったらもうそれこそそれぐらいのレベルでのね、超結びみたいな細かい動きですらやっぱできるようになるわけだしさ。
そうですね。
うん。ってなると、今度その人間にできない動き、空を飛ぶみたいなのの時にどうするのかみたいなね、話にもなってきちゃうんだよね。
なんかさ、そういう作品、その自分の体にない感覚器の動向みたいなのってよく、そういうのありますよね、トレス系の時にね。
うん。
なんかね。だからその辺は確かに、まあそうだよな、うん。で、そのさっきの、今安さんが言ってた、その、レイバーで蝶々結びの話が出てましたけど、
はい、
今もう手術の世界ではね、その遠隔操作で、例えば日本にいる人が外国の人を手術したりとかっていうのを、ロボットの動きでトレースしたりとかできるようになってるわけですから。
できるんだよね。
うん。ああいうのはね、もうどんどんこう、そういう意味では進化してきてるけど、それ一部じゃなくて全体ってなるとやっぱちょっと難しいですよね。ひねりとかさ、っていう話になるとね、なかなか。
そうだね。関節構造とかからしていろいろね。
ね。
ほんと同じような動きができるようにならないといけないからね。
アイアンマンとかさ、ああいうのだとこう、だいたい自分で動かしてても、あ、この辺まで行ったら、確かに使えるよなっていう、なんかその、ちょっとちっちゃい服着ちゃったみたいな感じはわかるじゃないですか。
うん、そうですね。
でもあれだけこう G ガンみたいにこう自由に動けるとね、なかなか難しそうですよね。っていう結論の出ない解釈で、どうでしょうか。
うん。だからやっぱ現実的になるとその、なんつうんかね、ロボット全体の、まあ全身交代空を飛ぶみたいな大雑把なやつは、なんつうの、その戦闘機とかそういう、 兵器を操縦する戦闘機とか戦車とか、そういう操縦方法で、うん、なんか細かい動きとか人間っぽい動きをさせるときは、パトレイバー方式でやっぱその、指先だけとかトレスするようにみたいな、そんな感じになってくるんじゃないかね。
うん。
うん。ね、あの、爆発物解体ロボじゃないけどさ。
ああ、なるほどね。
ね。
うん、あ、だから普段は Xbox のコントローラー使ってて、
うん、
そういうなんか細かいシーンのところだけ、あの、うん、なんだっけ、
キネクト
外、あ、そうそう、使ってやるみたいな感じになるのかもしれないですよ、だからね。
そうね、キネクト、そうそう、だからキネクトはだいぶ未来を感じるギアでありましたよ、あれはね。うん、そんな感じですね、その、
うん。結構真面目に話しましたね、今ね。
うん、これ方向的に、違ってたのかな？もっとレオタードに食いついた方が良かったんですかね。いや、でも、実際そのさ、パイロットスーツ界でも取り上げてたけど、あ、取り上げてたよね？このエアシャカールさんのお便りだったよね、確かね。高谷のり子のレオタードの話しなかったっけ？
してないと思いますよ、多分。
してないか。
うん。
そうそう、あの、レオタードいいデザインだよね、みたいな話しませんでしたっけ？どっかでなんかした気がするんだけど。
俺がビンゴであげたんじゃなかったかな。
あ、そうでしたっけ？そうだ、そうかもね。
うん。
そうそう、ね、横に入ってるスリットとかもいいけど、そうそう、実は、股間から縦にこう、スーツを走っている、うん、白いラインが実はすごい。
うん。その話した、した。
あー、なんか聞いた気するわ。いいるね、俺ね、すげえそれね。
緊張感を出して
る。後ろに引いて聞いてた気するわ。
した。
あー、言ってるわー、みたいな感じで。
なんでよ。違う違う。これね、昔 B クラブを読んでて、高谷のり子のフィギュア。高谷のり子の、仁王立ちのポーズのフィギュアをフルスクラッチで作ってた人が、語ってたことなんですよ。この縦のラインがすごい、レオタードに緊張感を出してきて。話を、なるほどと思って俺は聞いてたの。
あ、受け売りなのね。
受け売りです、この白いラインが。
なるほどね。そう、そうですね。そうですね。
うん。みたいな話もできますけどね、全然ね。
はい。
うん、はい、というわけで、エアシャカールさんのふつおたを、紹介させていただきました。で、テーマの方ですね。ただいまロボットーク、何回目だっけ？35回目か。35回の B 面。ですね、奇数回は燃えろワンシーンのコーナーをお送りしておりますね。このコーナーはですね、ありとあらゆるロボット作品の中から、このシーンが燃えてもう鳥肌が立ったよとか、このシーンにもうグッときて、泣けてしまいましたなどの、皆様からのお気に入りのワンシーンを送っていただき紹介していくコーナーです。今回のテーマはですね、燃えるライバルが助けに来てくれたシーン、名シーンいっぱいありますね。今回が B 面となっております。じゃあ早速お便りの方を紹介していきましょうか。はい、そうですね、先ほどご紹介したふつおたにもちょっと関係あるですね。関係あるというかそのままか。あ、2ですね。
そうですね。
はい、それでは1通目、ですね、お名前がギャリバー改め黒田金吉さんでいいのかからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ロボットークの皆さん、ロボッス
ロボッス
ロボッス、
はい、ロボッス、私が背筋を凍らせた、敵だったのに助けてくれるシーン、それはトップを狙い2、第4話より、復活伝説のバスターマシーンより、それまで敵だと思われていた宇宙怪獣が、実は、バスターマシン、バスターマシン7号こと、ののの、号令により味方になっちゃうシーンです。あのシーンは、びっくらこいたなぁ。詳しくは、ワナさんよろしくお願いします。そのことです。で、もう一つ同じ作品にいただいてますね。ソレトさんからいただいています。
ありがとうございます。
今回のお題、昨日の敵は今日の友ですが、トップを狙い2より宇宙怪獣だと思って戦っていたら実はバスターマシーンでしたを押したいと思います。ライバルが仲間にという王道的展開ではなく異色の展開のお話です。詳しいお話が書けないのでこれから見返したいと思いますとのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、女さんに丸投げされていますが、どうですか。
まあそのまんまですよね。
うん、確かに、衝撃でしたよ。びっくりしました。
うん、そうね、うん。まあ、当初ね、バスターのトップ狙い2が始まって、まあ、宇宙怪獣とまだ戦っているバスターマシンたちがいたわけですけれども、実はその戦っていたバスターマシンたちはも、もともとはっていう話なんで、どうなんだろう、ネタバレしちゃっていいのかしら、これは。
まあ、
でもネタバレしないと喋れないですよね。っていうか、言っちゃってるけど。
うん、まあ、お便りの中でも大体は言っちゃってるんでね。
そうですね。
まあ、そもそもその、バスターマシン、ののたちとかね、戦っていた、宇宙怪獣と呼ばれている者たちは、実は、本当の真の宇宙怪獣、変動重力源っていう、もっと大きな敵がいるんですけれども、それを、こう、駆逐するために作られたバスターマシーンだったんですよね。
うん。
バスターマシーン軍団というか、たくさん同じ形のものが作られていて、そのバスターマシーン軍団は、自己修復機能、自己進化ができると。
うん、
で、人の手を借りずに、こう、ケアがなくてもずっと、こう、黙々と動き続けられることによって、いろんな宇宙、外宇宙とかで、こう、宇宙怪獣を食い止めていたんですけども、
うん、
で、どんどん進化していった結果、宇宙怪獣そっくりになっちゃったと。
うん、
で、そのことを忘れていた、宇宙軍たちが、あれ悪者だっつってた、やってた、戦い始めてたのが、マトッポテナイツの初めの頃のね、話で。
そう
です
ね。うん。そう、トッポを狙い2はいろいろあっちこっちに何個もその驚きが隠されているんだけども、これも割と初めの一番大きな驚きの一つですね。
あれそれ、違ったのって感じでしたよね。
うん。
あれって感じ。
ね、トップを狙え、一作目で割とその宇宙怪獣と戦ってて、まあまあほぼほぼやっつけて平和が訪れたよって思いきや、トップを狙い2で相変わらず宇宙怪獣と戦ってるよっていう展開になってさ、ああ、相変わらずそういう世界観なのねって思ったら、実はその戦ってたのは宇宙怪獣じゃなくて、バスターマシンの方でしたっていうね、驚きがやっぱ。
バスターマシン同士で戦っていたわけですよね。
そうね。
で、まあ、それで、変動重力源っていう、その、本当の宇宙怪獣っていうのを、こう、閉じ込めていたんですよね。ちょっとまあ、その辺は、裏の、こう、汚い話がいろいろあるんですけれども。で、それが本当に目覚めた時に、まあ、ののも覚醒して、バスターマシン7号になって、バスターマシン軍団と、
はいはいはいはい。
バスターマシン7号、ウィズバスターマシン軍団、ドーンって自分が出てきたんですよ。
燃えるよね、あそこね。
で、髪の毛でピューって指示するんですよ、あれね。
はいはい。
ただの褒美じゃなかったっていうね。
そうなんですよ。そうそう、そのね、ののが実はバスターマシンだったっつうのも割と驚いたけど、そう、あそこすごい燃える。トップ狙い2を、なんつうの、その、デザインとかから割と、あれはトップじゃないよ、みたいなことを言う人もまあいるかもしれませんけど、トップですよ、あれは。紛れもなくね、あの熱い展開はトップを狙える。
そう。最終1話、2話のね、最初のののの、ちょっとこう、情けない感じとか見てると、ね、あ、なんか、ちょっと、のりことは違うし、なーって感じがね、あるんですけれども。
ね、そうそう、なんかその何、ただの可愛いアニメになっちゃったのみたいな感じで、もしかしたら、ね、途中でやめちゃってた方ももしかしたらいるかもしれないけど、最後まで見てもらうと本当、燃えるんで。
感動しますよね、本当に。
そう、ののの名前の由来とか、
まあ。そう、あれは鳥肌立ちますよ。
からね。そう、だからトップ一作目を見終わった後のあの気持ちと同じ気持ちが、ね、2でも味わえますから。ぜひぜひね、まだ見てない方は、
いただきたい
です ね。デンドン、デンドン、デンドンってね、そうそうそう流れますから、あの曲が。
やっぱ高まりますよ、あの曲、
うん、うん。まあでもこれもあれですよね、まあ、この間、そのエヴァンゲリオン9の話した時もね、何度も言いましたけど、本当にほうれん草っていうのはいかに大事かっていうね。
う
ん、そうそうね、就職活動が終わった方とか、まだまだこれからの方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、社会人だったら最初にやっぱやるべきはちゃんとほうれん草を覚えることですね。
大事ですよ、
う
ん、本当に。
大事です。ただ、トップの場合は、まだ、言っとけよ、それっていうぐらいで終わるぐらいの、最終的にはもういい結果になったから、うん、まあよかったけどさ、っていう、
そうそう
ね、聞いてる方も、まあ、今度からちゃんと報告しろよっていうぐらいで終わるんですけど、本当ね、本当エヴァキューもそうしてくれないと、本当に収まりはつかないよね、みんなね。
あったよね。そうそう、そうですよね。はい、というわけで、一通目は、ギャリバー改め黒田健一さんと、ソレトさんから、トップを狙え2より、宇宙怪獣だと思っていたら、その戦って ました。相手は実はバスターマシーンでした。の、シーンを、紹介させていただきました。今回被るのは割と珍しいですね。
そうですね、少ないですね。
はいはい。まあね、それだけ印象的なシーンだったということですね。続きまして、すごいの来た。はい、次のお便り、モルさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お三方、ティラミス、こんにゃく、ミルフィーユー。
はい。
はい。ミルフィーユですね。はい。というわけで、敵が助けてくれるシーンといえば、激闘戦隊、カーレンジャーで決まり、最終決戦、暴走皇帝エグゾスとの戦い、巨大化してカーレンジャーを追い詰めますが、なんと、敵だった総長、ガイナモが投げた腐った芋蝶の芋羊羹を食べて腹を壊し、人間大に縮んだところを倒されるという、まあ、浦沢脚本なら当たり前の展開でございます。その後、ガイナモは焼肉屋に就職し、幹部のグラッチたちは小学校に進学と、浦沢脚本なら当たり前の展開。メガレンバーサスカーレンでは、キッチンガイナモとして独立もしていましたね。これも浦沢脚本なら、当たり前で特筆することのないことですが、これが実にたまらない作品です。DVD 全巻買って持ってます。皆さんも、暴走戦隊ゾクレンジャーの回で、ぜひ立てなくなるほどの笑いを体験しましょう。PS、そろそろ年末ですが、忘年会、今年も楽しみにしてますよ。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、戦隊ヒーローシリーズ1の問題作とも言われているカーレンジャーですね。うん、
カーレンジャーは主演が誰のやつですか？
主演がね、あれです。猿顔の一般市民って呼ばれてた人。
何でそれ
ちょっと鼻の下の長い彼ですね。誰だったかな、名前忘れちゃった。
へぇー。
そう、カーレンジャー、ほんと面白くて僕大好きでしたよ。ほんと笑える作品で、ただこのね、敵でそのカーレンジャーに対抗して暴走戦隊ゾクレンジャーっていう出来の悪いね、5色の敵が出てくるんだけど、それの回がほんとひどくて。確かね、歴代対、その戦隊シリーズで最低視聴率を記録したのかな、その回が。
そうなんだ、うん。
ぐらいのある意味問題作ですね、カーレンジャーね。で、まあ、先ほどのティラミス、こんにゃく、ミルフィーユっていうのは、敵の幹部にいるゾンネットちゃんっていう女幹部の妹が、味方で、ホワイトレーサーって、6人目の戦士として入ってくれるんだけど、その子の変身の時の掛け声ですよね、確かね。うん。はいはい。カーレンジャーですよ。見てないですか？
僕ね、見てない時期なんですよ、戦隊ものを。も
カーレンジャー、カーレンジャーで、カーレンジャーこれ。
カーレンジャー。
カーレンジャー見てないな。
見てないか、これね。僕がその戦隊ものをやっぱ面白いわって思って復帰して全部見た作品がこれなんだけど、その本当、まあ、敵がね、その、まあ、暴族っていう宇宙暴走族なんですけど、でね、地球を亡き者にして、そこに、宇宙、ハイウェイを立てて好きなように走りたいっていう、そういう理由ですけど。それに対して戦うのが、まあ、激走戦隊カーレンジャーで、ただ当初は、その、何車の工場かなんかで働いてたのかな、それで、なんか税金込みで19万しかもらえてなくて、それの片手間にそんな戦うなんて無理無理とか言ってなんかね、渋ったりもしてたんだけど、まあ正義のために戦うことになるわけですが、その、敵のさ、まあ、巨大化をするんですよ、やっぱ、テンプレートとして。ね、追い詰められると巨大化をするっていうのがあるんですけど、その、巨大化するために芋蝶っていう和菓子屋さんの芋羊羹を食べて、なんで芋羊羹かは、特に説明はないです。その芋蝶っていうお店のが、すげえうまかったからって、毎回お金を出して買って、500円ぐらいの。ちょっとお金を出して買って、毎度、なんつって買ってきてそれを食うんだけど、そのね、芋蝶っていうお店のしかダメで、コンビニで買ってきたやつを食うと逆に縮むっていう。やっぱ芋蝶のじゃないとダメだよ、みたいなね、ことをするわけですよ。
ってことはあれなんですね。日本のお金も、日本っていうか、その地球で勝つ日本のお金をちゃんとどっかで外貨として獲得してるわけですね、その人たちはね。
そうそうそう。何気にね、庶民的なんですよ、この暴族の皆さんは。そう、ちゃんとお金を稼いだりとかもしていますしね。
それだから芋ようかん買うために外貨が必要だからちゃんと稼ぐことでしょ。
そうそうそうそうだよ。
偉いね。
悪い奴らに思えないんだけど、あんまりなんか。
そう、なんかね、頭の悪い暴走族みたいな感じで、最終的にその、あの、影で操っていた本当に悪い、エグゾスってやつが出てきて、そいつらに、もうお前らは用済みだ、みたいな感じになっちゃうんですよ。その総長ガイナマをはじめね、暴走族連中が。で、最終的にはそのカーレンジャーと力を合わせて戦ってくれる、みたいな位置づけになってて。
それ元暴走族が白バイ警官になったみたいなもんですよね。
そうそうそう、そんな感じ。ホンダさん、みたいな感じ。要はね。そう、ただね、その、なんつうの。暴走皇帝そのエグゾスが本当強くて、地球を手のひらで転がせるぐらいの大きさ。
すげえ、マジすげえ。うん。釈迦じゃん。
そう。天体もののボス的で多分一番でかくて強いのこいつだと僕は思ってんだけど、で、大ピンチになるんだけど、それを、その総長のガイナモが助けてくれるんですよ、カーレンジャーのピンチに。で、その、芋蝶の芋羊羹を食べて巨大化して戦うって食べるんだけど、芋蝶の芋羊羹が、買ったのだいぶ前のやつで、賞味期限が切れてて、傷んでたって、逆に縮むっていう。ね、そんなアホな前振りがあってからの、その立ち打ちできない強敵のそのエグゾスにその、腐った芋羊羹を食わせることで弱体化するっていうね、そういう伏線に繋がってたりとかして。なんなの、くだらないの、真面目なの、どっちなの。
ちょっとしかもいい話混ぜてくるところが卑怯ですよね。
そう、
素晴らしいね。
要所要所でいい話もまああったりするんですよ。うん。で、辛くも倒せるみたいなね、感じの最終話ですね。
へぇ
ー。そのね、ガイナモが助けてくれるシーンってことですよね、多分ね。
地球を救った芋羊羹ですね。
そうですね。
うん、そう。だって俺これ見てて、
その羊羹じゃねえか。
なんかね、ほんとね、芋羊羹うまそうでね、何回か買って食ってたもん、俺、これ見てると
き。芋羊羹業界的にはかなり嬉しい作品ですね。
ね。
はい。
そうそう、これ面白い。
なるほどね。
はい、というわけでですね、モルさんからは、そう、激走戦隊カーレンジャーもね、激走戦隊カーレンジャーって言うんじゃなくて、必ず、激走戦隊カーレンジャーってここ絶対伸ばさなくちゃいけないの。敵もちゃんとそういう呼び方をしてくれて
た。そうなんだ。いい奴らだね、やっぱりね。基本的にね。
そうそう、なんかね、その、普通に言ったんじゃキャッチーじゃないってことで、あえてここを伸ばすことで、その、なんつうの、引きつける、その、言ってみたい感をね、なんか、煽ってたらしいですよ。
へぇー。
うん。カーレンジャーより、最終決戦で、暴走皇帝エグゾスとの戦いでですね、そのガイナモが、腐った芋羊羹を投げつけて、敵を弱体化させて助けてくれるところ、ですね、紹介させていただきました。もう、これ以外にもね、いろいろ、くだらないエピソードいっぱいあるんで、ちょっとね、機会があったら見ていただきたいですね。続きまして、ダーさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、惑星キューブにようこそ。かっこ挨拶って書いてあります。はい。この読み方が合ってるのかすら僕ちょっと分かってないんですけど。
そうですね。うん、そう、どう反応したらいいかもちょっと僕ら分かってない
です。そうですね。うん、これで毎回始まってるってことなのかな、この作品はね。どうなんだろう。さて、ツンデレの前はいじっぱりって言われてましたね。これもよくわかんないんだけど。そんなことは置いといて、ライバルだけどラストは共闘するシーン。あ、まあ、そのライバルがってことね。ブロック合体変形、レゴも混ぜて遊べるよ。あ、そうなの。レゴも混ぜられるんだ。で、おなじみの展開ナイト、第26話、決着最強モードでの、ブレイブンと黒騎士のラスボス戦です。とりあえず主人公は小学5年生のグレン君と仲間3人、なんやかんやでラストバトル。処理すぎでしょ?10 文字ぐらいで終わらせちゃったけど、をそれぞれ戦っていって、グレン君をライバル視していたゲン君とキーアイテム、黒線の鍵の争奪戦をやるわけです。でも、その、世界の、悪ボス、 ビリスに鍵を奪われてめちゃ強の天界ドラゴンを自由にされて痛めつけられる羽目に、黒騎士玄君は心が折れかけでしたけど、ブレイブン・グレン君は主人公補正の諦めない心が発動していて、玄君は更生し共闘するという展開。まさにキッズロボットアニメの王道、展開ないと。ただ、小学生は絶対こんな思考しないよね。しないよね、展開
大事なとこだったのに今
ごめん、区切っちゃった。ただ、小学生は絶対こんな思考しないよね、展開ないとだけにみたいなところがすごく良いです。そのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。これね、展開ないとですね、さっきもその裏でちょろっと言ったけど、なんか馴染みがないタイトルなんだけど、僕とかは展開ないってね。だけどなんか海外ではすごい爆売れで、おもちゃとかがもうトイザラスからなくなるほどの売れ行きだったらしいですね。
へー。
うん、そうで、まあダーさんも紹介してくれてたけど、まあそのブロック上に合体変形したりとか、さらにパーツがレゴっぽくて、で実際なんかレゴも混ぜて遊べるんですね。
うん。
この穴の規格がレゴと同じなんでしょうね。
そういうことサイズが。
多分ね。
それってレゴの許可も取ってんのかね。
まあでも同じサイズにするのは別に多分許可はいらないんじゃないかな。
大丈夫なのかね。
うん、うん。ダイヤブロックとかも同じサイズでは
そうですよね。
はいはいはい、はい。
うん。
なるほど、そういうことね。そうそう。まあ、要はその展開ないと、先ほどのあの惑星キューブにようこそもそうだけど、そのまあ、惑星キューブっていう四角い星を舞台にした、その、主人公勢と、その敵のね、やつの戦いを描いた作品で、主人公はひょんなことから、とある骨董屋に置いてあったキューブ状のものを手にして、その惑星に、なんだろうな、惑星に実際映っちゃっているのかな。で、その惑星で、まあ、その、すごい力を持った天界ドラゴンっていうね、その天界ドラゴンがいくつかのパーツに分かれているのを、それぞれその味方と敵で取り合って、そのすごい力で、まあ、肩や星を守ろうとする側と、肩やその滅ぼそうとする側みたいな感じの戦いを繰り広げているアニメって感じですかね、天界ナイト。
気になるのは、
はいはいはい。
惑星キューブって、この本当にサイコロ状の地球みたいな感じじゃないですか。
うん、はいはいはいはい、そうですね。
重力ってどうなってるのかしら。
そうね。あの、平たいところと尖ってるところではだいぶ重力とか違う。
この、境目のところとか重力どうなってるんでしょうか。
どうなってるんですかね。あと、自転とかどうなってるのかとかね。ね。気になるところですね。
すごく、そこが気になって仕方ないんですけど。
うん。そうそう。だから。
うん、あのと思って今見てるんですけど。
赤道とか暑い地域とかどうなってるのかとか、尖ってるとこめちゃ暑いんじゃない
そうそうそう。なんかね、面白いなぁ。
そうっすよ。ただ、あの、大事なことに、その、大事なことっていうか、敵側が勝っちゃうと、その、何、惑星キューブが、我々のこの、現在の地球の座標に、変幻しちゃうわけですよね。だから、地球が四角くなってしまうっていうか、その惑星キューブが地球になってしまうんですよ。それを阻止するために、彼ら、主人公君たちは、ね、グレイ君たちは戦っているらしいですよね。
それ、でもさ、うん、惑星キューブにもその、人間が住んでるの？
惑星キューブは、ね、そのキューブ上に変形するロボット生命体みたいなのが、住んでいて、まあね、トランスフォーマーよろしく、やっぱその正義の側と悪の側でずっと戦いを繰り広げている、それが惑星キューブらしいんだけど。
で、その悪者側は地球の座標に来ることが目標なんだ。
う
ん、
だと思いますね。そうのはずですね。そうそうそう。
へ、それでもさ、四角い形で地球の場所に来ると、マジ太陽に接する面、うん、激熱ですよ。
熱いよね。
やばいよ。
尖ったところめっちゃ。
尖ったとこ。
すんごい近くなるけど。
尖ったところにはだからやっぱ人は住めないんじゃないですか。大変なんじゃないの。
でむしろその元の位置で生きていけるんだったら地球多分入れ替わってもそんなに変わんない可能性がある。
そうだよね。
え、いや、いいけど大丈夫みたいな。心配一応したからねみたいな。
うん、そうそう。そんでね、その、おもちゃ、実際売ってるおもちゃのシリーズも見てみたんだけど、すごいよくできてて、うん、なんだろうな、レゴみたいにまあ、組み合わせて遊べるんだけど、その素体が、やっぱちゃんと、キューブ状に変形して、で、変形ロボでありながら、ちゃんと稼働もよくできるんですよ。 その辺とかすごいやっぱね、ロボットの おもちゃの進化みたいなのを感じさせますね。
でもやっぱあれだね、アメリカ人と日本人は趣味嗜好が違うんだね。日本だってそんなに売れてないじゃないですか。そんな流行ってるって聞かないよ、展開ないと。まあでも時期が悪いか。
何か
と。全て妖怪のせいだもんね、今ね。そういう時期だっていうのがちょっと良くなかったかな。
もっとものもやっぱ妖怪に食われちゃう
時代なの。妖怪には勝てないでしょ。
勝てないの？マジで？妖怪強えな。
妖怪
強え。彼女が。彼女ができないのも妖怪のせいなんだもんね、だってね。
そうです、そうです。世の中すべて悪いのは妖怪のせいです。
許せん、妖怪なんとかせなあかん。
イスラム国も妖怪のせいだわ、たぶん。ISIS も妖怪のせいだ。マジで。マジやばいよ、妖怪。
ほんと何でもゴルゴムの仕業だったり、ちょっと似てますよね。
そうですね。
ディケイドの仕業だったり、
ね。そう、己ありますけど。己ディケイド。
今は妖怪の仕業。
妖怪のせい。いやでもほんとね、妖怪ウォッチ入荷しましたって外に流れただけで、そこまで全然興味持ってないヨドバシの前をただ通過してそうな親子がパッて入るからね、店にね。
すごいね。
あって顔するからね、だってね。すごいっすよ、マジで。
はいはい。そう、今もうあっちこっちで妖怪ウォッチグッズをね、コラボして置いてたりしますからね。
うん。展開ないと、まあ、頑張れ、ということね。
そう。ね、展開ないと頑張ってほしい。おもちゃ自体はすごいよくできてるし、その、ね、動画でしかまだ見てないんだけど、その箱型のものを変形させてロボットにするっていうのは、ね、往年のゴールドライタンとかを発作させてすごいいいんだけどね。今はそういうのが子供には響かない時代なんですかね。ちょっと寂しいですけどね。はい。というわけで、ダーさんからはですね、展開ナイトより、まあ主人公グレン君を助けてくれる黒式、黒騎士、ゲン君の、シーンですかね。
うん、
一緒に戦ってくれるシーンということですね。
これでもダーさんってすごいっすね。いろんな作品見てるよね。
そう。いつそれだけの時間があってこんだけ見てるんだっていうぐらい、ほぼほぼ送ってこられる作品が僕全然知らない作品で。
そう。いや、すごいなと思って。
こうやってね、最終話26話のって言ってるから、ちゃんと一通りね、見てるってことですからね。そう。なんか趣味が広いっていうか、なんかほんとね、その研究熱心なところには頭が下がりますよ。
キッズ担当って感じがします
ね。そうですよね。
そうね、割とその辺攻めてきてくれるからすごいありがたいんだけど、あ、こんな作品もあるんですねってね。
そうそう、知らないのがね、結構あるから。
ありますよね。
そう。やっぱなんか、いかんのだけど、ビジュアルで決めてしまうじゃない、キャラクターとかさ。このキャラ、ね、こんな感じのキャラが出てくるってことは、これ子供用の作品だから、まあ見なくていいかなとか。
確かに。
てしまいがちだけど、
ね。たまに見るとガイストクラッシャーとかきっと面白いんだろうなって思ってるんだけど、
そう
夕方だしなみたいなのもあって見てないみたいな。
あるある。そう、こんだけプラモデル展開してるってことは、これ面白いのかもとか思うんだけどね。ロボのデザインは割といいしとか思うんだけどね。
ディスクウォーズアベンジャーズもそれでちょっとこう見逃してる時期があったりとかするから、やっぱり、そうじゃダメなんだ、多分一通りやっぱ見なきゃダメなんだよな。
ねえ、ディスクウォーズアベンジャーズなんか割と王道的な、展開で燃える、面白いらしいですよね。
そうですね、デッドプール出てくるぐらいだからやっぱ半端ないっすよね。
ドプール、
うん。あそこだけ視聴率がすごい。
そうそう。再登場がだってすげえ前から予告されてるからね。そろそろ出るよみたいな感じで。
ね、デッドプールもまた、やっぱりちゃんとしたデッドプールだったってことでね。
そう、声が小安さんだからまた余計にね。うん、テンション上がっちゃってるんだ、やっぱり。
なんとなく想像つくぐら
い声のデッドプール、ね。楽しそうにやってそうだ
もんね。楽しそうにやってるんだ。ほんと。こんな楽しそうだ、ほんと、イボンコ以来じゃないみたいな感じで、ほんと楽しそうなの。
はい、というわけで、ダーさんからは、フェイキューブじゃない、センターナイトのね、グレン君を助けてくれるゲン君の、シーンを紹介させていただきました。続きまして、次のお便り、ヒロさんからいただいています。
ありがとうございます。
お三方、おはこんばんにちは。
おはこんばんにちは。
はい、さて、今回は、燃える敵だったキャラが助けてくれるシーンということですが、あ、このシーンも大好きですね。今回は勇者王ガオガイガーから、ピッツァことソルダート J が初登場するシーンを推したいと思います。やっとのことで、EI でいいんだっけ、EI01 を倒したものの、 矢継ぎ早に現れた機械原種の圧倒的な力に窮地に陥った我らがガオガイガー、その前に颯爽と登場し、現象をあっという間に片付ける、かっこよすぎるシーンですね。タイミングといい、活躍度といい、とても印象に残る素晴らしいもので、未だにはっきりと記憶に焼き付いています。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、その、なんだろう、第1期っていうか、ゾンダー編の最後っていうか、うん、第2期に入る直前みたいな感じのエピソードですね。
う
ん、
そうですね。
うん。
これ作品がマジンガーだったら主役ピッツァだからね、こっからね。
そうそう。そうですよ、そうですよ。ここから本当、うん、なっちゃいそうですよね。
うん。
うん。うん、そう、まあ、その、まあ、ゾンダー編でのラスボスを倒した、あの、ガオガイガー、我らのガオガイガーが新たに現れた敵にボロボロにされてしまうっていうのはやっぱ、まあ燃えるっていうか、うわぁ、そうなの、またこっからすごい戦いにさらになっていくのっていうね、それまでもすごかったのに、こっからさらに続くのみたいな感じのエピソードでしたね。
うん。
で、まあそのピッツァことソルダーとジェイだけど、その、ゾンダー編では敵のその四天王の一人みたいな位置づけだったわけですよね。
うん。
それが実は違ってて、みたいな感じで姿を新たにして、助けに来てくれたシーンですね。
うん。言う通りなんですよね。あんま喋ることがないというのもあれなんですけど、もともとほら、これソルダート J というかピッツァが、うん、その第1期というか、まあそのゾンダー編のところで敵だけど、うん、ちょっと傾きかけたりとか。
うん、してた、してた。
ちょっとこうなんか、いいやつなんじゃないかみたいな。
うん。
でもそれを振り切って最後の戦いに、みたいな感じをこう、うん、流れを踏まえてこうなったから。
う
ん、
そうだね。
ああ、助けに来るならピッツァだよなってみんな思っちゃったと思うんだよね、これ。
そうだね。うん。そうそう、なんかでも、あそこまでなんか、あの、なんつうの、すがすがしくっていうか、ちゃんとあの、巨大ロボに乗って、来てくれて、しかも圧倒的に強いみたいなね。うん、本当主役交代しちゃうのって思うぐらいのかっこいい登場の仕方でしたよ。
そうですね。
うん、キングジェイダーね。
キングジェイダーね。
そうそう。ガオガイガーみたいにね、ガイみたいにちゃんとフュージョンして、巨大ロボットになって、敵を瞬殺みたいな感じでしたから。
うん、ピッツァ自身がかっこいいっていうのが余計にね。
そうそうそう。まあ、要は、その、新たな敵である、機械31原種だっけ？
うん。
もともとその機械31原種用、原種、対原種用に作られたサイボーグが、この、ソルダート J。
そうそうそう。
ナンバー002なわけですよね。
うん。
うん。それが、まあ、その敵との戦いで、まあ、記憶を失って、その、ゾンダリアンの、四天王みたいになっちゃってたのが第一期ってことね。そうそう。それが本来の姿になって助けに来てくれたのがこのシーンってことですね。
まあ、どこぞのサイボーグ戦士みたいな感じですけれども。
そうそう。
これ、何？しかも2番なんだ、ピッツァって。
そういうことですよ。この、空を飛べるっていうのと。
そうそうそう。
そうそうそう。そういうこと、そういうこと。
あ、そうですね。
うん。だって敵の機械原種かなんかがだって、002とか普通に呼んでたから。
あ、そうなんだ。
もうジェットリンクですね、
ジェットリンクなんだ。
そうそうそう。いや、あ、
鼻じゃないんだな、こいつとは思っていたけど。
そうそう。
うん。後ろ側は似てるけど、前は鼻じゃないんだなと思ってたけど、まさかね、そうだったのか。
そういうことなんですよ。要はジェ
ットリンク。だから空飛ぶんです
よ。そうなんだ。
空はいいとか言
ったら。そうだ。そうだったのか。
ちゃんとあのね、あの、首にマフラー巻けない
です。確かに。確かに。
かっこいいですよ。
じゃあ、そんな展開なかったけど、うん、ガイが墜落しそうになったら一緒に星になろうぜみたいなことを言い出す可能性があったわけですね。
やってくれかねなかったのに、これ見ちゃったら泣いちゃってたよ。
そっか、ね、なるほどね。ちょっとそっちの方が衝撃だよ、だって。
いや、でもこれ、見た目そうでしょうよ。
まあ、見た目そうだけど、本当にそうだったとは思わなかった。なんか似てんなと思ってたけど。
なんか、このデザインしっくりくるなと思って
た。そうそうそう。
そういうことなんです
ね。あ、そうなんだ。
ソルダート J の J はジェットリンクの J です。
あ、そうなんだ。
いや、わかんないよ。適当に言っただけだけど。
いや、でもその可能性は高いよね。
まあでもそういうことだろうなと思いますよ、やっぱりね。
そうね。
うん。で、ね、その第2期のその機械、原種との戦いでもやっぱ、 ガイを助けて、ね、キングジェイダーで特攻仕掛けでね、爆発の中に消えていって、そのままどうなっちゃったのみたいな終わり方をしてたから、やっぱその何、ライバルキャラが助けに来てくれて、命を懸けて、活路を開いてくれるみたいなシーンはもう、鉄板で燃えますね、やっぱね。いろんなロボットものでそういうシーン出てくるけどさ、うん、熱いシーンですよ。
ちょっとごめん、俺今もうジェットリンクの方がすごくてさ、ちょっとなんかあんま耳に入ってこなかった。そうか。他のサイボーグもじゃあ001から30何番まで全部元はあれなのかなみたいなさ。
いるのかもしれませんね。
確か同じ姿のやつがね、そうそう31機いるんだよね。
全部 J なんだ。
そうそう、全部 J なんですよ。
なんだ。やっぱ9番目は、J は J でも、ジョーの方なのかなとかちょっと思ってたんだけど、ちょっとそうではなかったんだね。そうか。
そうそう、そういう設定はなくて。だから、外見もすべてあの姿のが、本当はいっぱいいたっていう設定ですね。
あ、そうなんだ。ジェットがたくさんいるとかちょっと嫌ですね。そうね。みんなひねくれてんでしょ、だって、きっと。
うん、やっぱ尖った鼻は一人だけ。個性であってほしいね。
確かにね。確かに。
まあまあそういう燃えるシーンということですよ。
うん。
かっこいいシーンです。まあ、もうガオガイガーなんて全編通してかっこいいんだけどね。全編通して燃えるし。
そうですね。まあ、
でもやっぱね、こういうライバルキャラが助けに来てくれるシーンみたいなのは、うん、もうかっこいいシーンとして絶対外さないですよ、ガオガイガーはね。
ガオガイガーは結構やっぱスパロボとかでもこう主軸に来ることが多いのでね、スパロボやってる方はピッツァ倒して、倒してってやってたら味方になってきてくれるっていうのは結構やっぱ嬉しいですし、キングジェイダーがしかも戦艦なのでとてもこう使いやすいというか、強いし硬いしでっかいしって感じでね、すごくスーパーロボットって感じの活躍をみんなしてくれるので、
うん。
ガオガイガーは、まあスパロボ向きというのもあれですけど、
うん。
いわゆるロボットものっていうのを王道で行く作品なんで、こういうところがやっぱこう、激アツですよね。
そうですね。そうそう。キングジェイダーも普段は戦艦っていうね、対艦巨砲主義的なでっかい、宇宙船が、さらにそっから変形して超巨大ロボになるみたいな展開だったから、まあ熱かったですよね。
うん。
うん。はいはい。というわけで、ヒロさんからは、勇者王ガオガイガーより、ピッツァことソルダート J、002がですね、初登場するシーンを紹介させていただきました。はい。というわけで、じゃあそろそろお時間なので、そのままエンディングの方に突入しましょうかね。はい、エンディングです。ただいまじゃあ募集中のお題の方を紹介しましょうか。
はい。
ただいま募集中のお題はですね、コーナーは赤といえばシャアのコーナーでですね、お題の方は、ですね、語呂がいい名前、響きがいい名前、言いたくなる名前ですね。口に出して言いたくなってしまう名前。まあ、銀英伝とかで言うと、スーンスールズガリッターみたいな名前ですかね。なんか口に出して言いたいみたいなね。
ああ、なるほどね。
うん、シュワルツランテンレイターみたいな、
ね。ああ、そうね。
言いたくなるみたいなね。そういう響きのいい名前ですよ。はいはいはい、というわけで。まあ、そのキャラ名でもいいですし、ロボット名でもいいですし、なんだったら、必殺技の名前とか、武器の名前とかでもいいですよ。固有名詞だったら何でもいいです。で、赤といえばシャアのコーナーなんで、我々の、ビンゴ賞もあるんで、すでに、我々3人がね、心の中で思い描いている、この名前って言いたいよねっていう、すごい響きが良くて、つい言いたくなっちゃうみたいな名前があるんで、それをですね、まあ、お便りの隅でもいいですし、またそれだけ別のお便りでもいいんで、送っていただけると、ビンゴ賞としてポイントを差し上げたりもしていますよ。はい、一応、お題つぶしで前回言ったのは、我々が、ビンゴ賞とはまた別にお題をつぶす意味で言ったのはですね、僕がめっちゃ無茶です、ね。あんまつぶしになってないけどね。で、ワナさんが、スピリットウォールマザーウィルか。
うん、
で、安山さんが、天上天下粘土爆砕拳ですね。
そう、言いたいでしょ、やっぱり。
これね、言いたくなる、一度読むと、
うん。
いいですね、いい叫びですね。はい、なのでですね、そんな感じの、言いたくなる名前を、送ってください。
はい。
じゃあ、宛先の方お願いします。
はい、メールアドレスは mail.robotalk@gmail.com、mail.robotalk@gmail.com の方までお願いします。あとはブログの方からコメント等でお願いします。はい、お便り期限前回11月3日としたんですけど、ちょっと前回配信が遅れたっていうのもありますので、うん、11月9日の日曜日、はいはい、ね、にしたいと思います。
それでは、ロボットオーク第35回の B 面、この辺でお別れとなります。お相手は、ヤスと、
ワナと、
ヤスヤマでした。
はい、ロボットオーク次回第35回の C 面をお楽しみに。さよなら。
さよなら。